アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2367回4月25日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。4月の最後の週になりましたが、オープニングテーマ変わります。トランのタヌキの川山陽です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。プログラミング講座を、ね、YouTube で作れないかななんて考えているんですけども、その前に今週 Python の技術試験みたいなものを受けてまいります。動画の講座を考える前にですね、それを受けて合格しないとなと思っております。ミラです。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。今日は4月25日ということで、新入社員の方はもしかすると初任給をもらえたりするタイミングの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。初めての給料でどんなアップル製品買おうかなとか思ってるんじゃないでしょうか。貯金も大事ですよ。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ベトナムにはタヌキコーヒーは、タヌキがコーヒー豆を食べて未消化の状態で排泄した豆を使うそうなんですが、ほとんど今は生産されておらず、本物のタヌキコーヒーは 100g 1万円以上するそうです。一度飲んでみたいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。なんとアップルが利回り 4.15% の普通預金サービスを提供開始という記事が出ていました。なんと4月の最後の週に景気のいいお話が聞こえてきたわけですが、ここではスミレさんと三浦さんに入っていただいてます。お二人とも銀行口座をお持ちだと思いますが、利回りとか気にしてますか？
いやー、低いところばっかりなんであんまり気にしてないですね。
私もそうですね。
子供の頃はお年玉貯めて何パーセントが増えるなんてワクワクしたもんでしたけど。
今あ、確かに。
アップルがアップルカードの利用者に対し年間利回り 4.15% の普通預金サービスを提供するということで、4月の17日に発表していたそうです。普通預金サービスは手数料無料で提供されて、最低入金額とか最低残高は設定されないんだそうです。これは多分日本は関係なかったりするんだろうな。
ああ、そうですね。これは私もアスキーで記事書いてるんですけど、
はい。
ゴールドマンサックスってアップルカードをやってるところの銀行口座を作る形になるみたいですね。
ああ。じゃあ、ほぼほぼアメリカの人しか作れないんじゃないんですか？そんなこと
は。まあ、そうなりますね。ほぼほぼ。まあ、少なくとも現地に住んでる人じゃないと無理でしょうね。
まあね。最近は安易に口座って作れないじゃないですか。
確かに。
地元やったら作れるけど、たとえ仕事先の近所にある銀行だからといって、尋ねていっても、なかなか口座作らせてもらえないでしょ、今。
うんうん、
ね、今さ、なんで知ってるかって、それやろうとしてあかんかったからですよ。まあまあ、でも結局いろいろあって作れたんですけどね。なんでこの急に銀行の、みたいなことを始めようと思ったんでしょうか。
これ自体は前に予告されてたような気もするんですけどね。なんか発表会かなんかにちらっと出てたような気がしたような。はい、
一つ見つけました。ビジネスインサイダーが去年の10月に出してた記事で、アップルが銀行に、アップルカード保有者にキャッシュバックを貯める口座を提供という記事があったので、
はい、まあそれですね、これ。はい。
その時はアップルカードのユーザーにデイリーキャッシュと呼ばれるキャッシュバックをゴールドマンサックスの高利回り貯蓄口座に自動的に入金できるようにすると発表していた。まあ、そこからの今回のね、銀行口座ですね。
で、今回のこの銀行口座も基本的にはデイリーキャッシュを入れるための口座なんですよね。
ああ、じゃあもうそのままですね、
はい、
じゃあね。
そうですね。ただ、普通預金の口座っていう扱いなので、
ええ、
他の金融機関からお金をアップルの口座に入れることもできますと。
はい。まあ、出し入れできる。でも 4.15 って今の時代から驚異的な利回りですよね。
いやまあ多分これでユーザーをたくさん引きつけて、 からの通常の利回りみたいな感じになっちゃうじゃないですか。なんとなく。
それ許されんの？そういうのって。
いや、どうですか？ただ、金利自体はアップルのプレスリリースでは変動するものだっていうような。
まあまあ、変動はあるんですけど、そんな、例えば 4.15 と言ってみんながお金預けてですよ。で、はい、はい、もう明日が 0.2 ですとか急に言ったら、それはそれでちょっとまずいじゃないですか。いくらでもそこまでひどいことはないんだとは思いますけど。
まあ、そうですね。
いや、アップルパーク作ってもまだお金余ってて、これどないしよう、銀行でも始めようか、みたいな気になったんかなって思いましたけど、お金あるところにはあんねんな、みたいな気になりますよね。
はい、いや、そのうち、なんかもうお金を自分で作り始めそうな勢いですよね、これ、うん。
電子的な通貨みたいな話も動き始めているので、先手先手をここは打っといて、お金をコントロールできる機能として、やっぱり銀行みたいなものも手出したかったんじゃないですかね。デジタル円とか。先行してるデジタル円っていうのをどうするかという議論が始まってるんですよ。はい、これその紙の紙幣の円ではなく、デジタルで全部完結するような円は必要だろうかっていうのが、そういうあの、
電子マネーとどう違うの？
電子マネーと違うんですよ。電子マネーは民間がやってるんですよね。その民間が潰れるってのは戻ってこないですよね、そのお金は。
今の日本銀行券とかをデジタルにしちゃおうぜと、そういう話ってことですよね。
国がやるので、日本がなくなるまではデジタル円は担保されると。なくなることはないという形、
ね。本当かね。
うん、まあそこをどうするか。その議論になったのもデジタル人民元が出てきたからなんですけどね。やっぱり、うん、そこだけ先行されてはダメだということで、話は進められてると。年内いっぱいで今後の方向性は決めるというふうに動いているようですね。
そんなお金だ、銀行だって、なかなか朝から経済っぽい話じゃないですか。
はい、さすが今週のテーマらしいですね。
しかもこれ、あの4月25日の配信ですからね。
給料日？
給料日ですね。
全然経済と関係ない話に行くんですよ。はい、アップルチャンネルにあった記事で、MacOS13.3 ベンチュラーのディスクユーティリティでも、ボリューム名に名称未設定やボリュームを設定すると、EXFAT フォーマットに失敗するので注意を。という記事で。ほら、見て、経済と何も関係ない。いや、持ってきたのも私は気性悪いんだけど。とにかく、ベンチュラ、現行のね、MacOS13.3、新しいバージョンですけど。これで、ね、ディスクユーティリティ使って、ボリューム名を、名称未設定とか、カタカナでボリュームって、こんな誰でも付ける可能性大ですよね、こういう名前は。これに設定してしまうと、EXFAT フォーマット、何らかの事情で、他のパソコンに読ませるとか、なんかそういう、なんか接続する機器に使うとか、そういう事情で EXFAT フォーマットにしようとしたら失敗するというんですね。ベンチュラーいろいろ抱えてますね。この前もいろいろ、あ、何でしたっけ、フォルダー名に濁音が入っとったらダブルクリックで開けようになるみたいな話もあったんですけども。うん、ねえ、うん。はい、今回の問題はそういう話だそうです。
あ、なるほど。これ記事読んでたんですけど、フォーマットするときにデフォルトで名称未設定とかボリュームっていう名前が出てきちゃうってことですね。
出てき
てしまうですよね。はい。デフォルトで設定されてる名称未設定ボリュームのままフォーマットを行うとフォーマットできないっていう風に。
ああ、そうそうそうそうそう。はい、でもメーカーによっちゃ英語でアンタイトルドとなってたりするかもしれませんよね。
おお。
それやったらいいんちゃいます？
あ、まあ、それはそうかもしれないですね。
うん、ねえ。あれは2バイト文字全部なのかな？この記事では、あ、記事ではね、多少書いてますが、英語環境のアンタイトルドや MacOS12 モントレー環境では再現できない EX ファトーマットが可能なため。
ああ、そういうこと、うん、やっぱ日本語との関係なんだ。
関係みたいですね。まあでも、気付けなあかんフォルダーの名前とか昔ようあったんですよ。一つのフォルダーの中に、もう一つフォルダー作って、それをひらがなの K ってするんですよ。で、もう一つフォルダー作って、二番目のフォルダーは、ひらがなのチーっていう名前にするんですよね。
はい、
そしたら、チーは使われていてできませんっていうアラートが出てね、チーっていう名前のフォルダー作れないんですよ。
ほう。
これ、マックオースね、9.1 ぐらいまであったんですよ。で、私はこれをケチ問題って言ってたんですけど、覚えやすいように。
なるほど。
たまたまね、50音でフォルダー作っていかなあかんことがあって、それで、わかったんですよ。あーからずーっとフォルダー作っていってたから。で、チーの時にそれができへんって言われたからね。で、おかしいな、これ何で当たってるんやろって調べていったら、K のフォルダーの時だけそれがあるって分かったから。その時もなんか文字コードのなんかので当たってたと思います。
うん、
次のアップデータで改善されるといいですけど、どうでしょうね。
ね。
うん、K 経済とパソコンの OS のフォーマット、あのフォーマットって来て、オフィスに戻って情報収集、精査していくような活動が待ってるわけですね。ビジネスマンとしては。はい。うん、そういう方のために、アスキー JP さんの記事をご紹介しますよ。ツイッター創業者の新 SNS、ブルースカイ、アンドロイド版アプリが登場。という記事で。この記事はスミレさんが書かれた記事ですが。
はい、書きました。
ブルースカイっていう SNS が今始まってる。
そうです。記事のタイトルにもあった通り、ツイッターを創業したメンバーの一人でジャック・ドーシーさんっていらっしゃるじゃないですか。はい、その方が立ち上げたサービスなんですけど、ネットとかに出てきてるスクリーンショットとか見る限り、だいたいツイッターだねっていう、そういう感じのスクリーンですね。うんうんうん、
これいつぐらいから出てるんですか？
プロジェクト自体はイーロン・マスクさんが CEO になる前から存在してるものみたいで。
ああ、そうですか。
はい。なんですけど、最近になってツイッターから離脱しようとかいう人たちが出てくる中で話題になってるという。
アンドロイド版アプリの登場っていうからにはもう先行して iOS 版があったわけで。
これは2月の段階で公開されてるアプリですね、iOS 版は。
実際使ってるんですか、ブルースカイは？
私は使いたいんですけど、これ今招待制なんですよ。
あ、本当に？
はい。で、ウェイティングリストに登録して順番待つか、今使ってる人から招待コードをもらわないとダメなんですけど、はい、ウェイティングリストは全然順番が回ってこないと評判でして
。あら。
そう。なので、ツイッターとかでたまに招待コードを流してる人なんかがいるんで、そういうのを検索して、運よく引っかかったらそれをぶっ込むみたいな感じになりつつあるみたいですね。
多分、招待できる数に限りがあったりするんでしょ、また。
招待できる数に制限があるのかは分かんないんですけど、招待コード自体は一人当たり2週間に1本ずつ出てくるみたいですね。
招待する人が使えるコード、コードが。
はい、そうですね。
ね、2週間に1本。
そうですね。
5つ制限かかってますね、そしたら。
例えば私がブルースカイをアカウント持ってて、山村さんを招待しようとしたら、山村さんに招待コードを渡して、で、次に三浦さんを招待しようとしたら、2週間待たないといけないわけなんですよ。
うん、ああ、そうなの。あら、もうだいぶ開くね。
機能自体も割とベータ版なので、いろいろ抜けがあるみたいで、ツイッターでいうブロック機能がないんで、
はいはいはいはい。
なんかそれでどうもユーザー同士のトラブルが起こっちゃっている部分もあるみたいなんですよね。
はいはいはいはいはい。
ブロックできればそれで縁切りできて関わりなくできるところができないんで、困っちゃってるみたいな話が出てますね。
前の CEO の人が作った SNS もあるでしょ？ダミュかなんかいうの。DAMUS。私、そこでアプリ入れてアカウント取ったんですけど、全然流行ってないね、これ。日本人ほとんどおらへんね。ほとんど英語のあれしか流れてけへんねん。
ビットコインの投げ銭ができるって記事が出てますね、今。
ダムスは？
ダムス。
ああ、その、ダムスというもう一つ、ミスキーっていう MIS。
ミスキーっていうのもありますね。
ミスキーは遊びまくってますよね。
お
まあ、もうほとんどピクシブと LINE となんかもう、とにかく私が描いたイラスト見て SNS になってるんですよ。だから常に誰かの絵がダー流れてくるんですよ。もうフォローしてようが、してまいが関係なく、誰かがみんなこう、なんじゃ、リツイートとかみんなするから。
昔、今もあったかな、マストドンが何年か前に流行った時に、
はい、
ピクシブの運営するサーバーでパウーでしたっけ？
ああ、ありましたね。
ありましたよね。うん、
はい、はい、
そう。あんな感じですかね、そうすると。
いや、パウーどこじゃないと思う。もっと激しい。すんごいもん。文字買っていろいろキラキラとか装飾とかありったけのデコレーションした文字がガンガン飛び交ってくるから、最初はタイトルを読むだけで疲れるぐらい情報量が半端ないんですよ。まあ、そう、面白いですけどね。ミスキーの面白い、今ごめんなさい、ブルースカイの記事なのに、ミスキーの話申し訳ないですけど、ミスキーはエリアっていう概念があるんですよ。物理的に自分のいる位置から近所の人らのツイートを見るっていうモードもあるんですよね、あれ。自分には SNS がこの後も出てくるかもしれんから、どれかこう、ちょっとずつつまみ食いして、こう、様子見るぐらいがええんちゃうかな、なんて、私の意見ですけどね。
パウーやってますね、サービス。
ありますか？はい、はい、はい。いや、SNS で、まあ、取り沙汰されるのが、私もそういう年齢だからあれですけど、おじさん構文っていうのが世に一般に言われるじゃないですか。
ああ、そうですね。
SNS におけるおじさん構文っていうのが。で、おじさん構文ありきの SNS も出てくるんじゃないですか。その、あれしかないような SNS。あれが普通の状態の。
それは年齢制限されたという感じ。
いや、わからないけど、まあそういうの好きな人の SNS みたいな。ブルースカイもどうなりますでしょうか。
こういうの見てると、新しい SNS とかが立ち上がるときってみんなこんな感じで、で、だんだんこういうものに馴染みがないというか、オタクじゃない人たちが入ってくるようになって、つまらないものになっていってしまうんだろうな、という感じがしてるんですけどね。
まあ、オタクじゃないっていうにしても、日常的に SNS 活用する人はたくさんいらっしゃるから、またその傾向ですよね。
まあそうですね、そうです。つまらないっていうのはまあちょっと私の感想になっちゃいますけど。
まあ、まあある種の傾向を持った方たちがたくさん来ると、その方たちの色に染まりやすくなっていく感じあるんですよ。まあそれはそれで SNS が機能する方向やから、しゃあないし、運営側もそれで回るんやったらそっちでっていうなるでしょうし。まあでもね、日本人は SNS 好きやと思いますよ。
いや、そうですね。
楽しいネットとスマホの時代ですけども。スマホで電車の中で私が時々楽しいことするんですよ。何でしょう。
何ですか。
それはお絵描きですね。で、普通にお絵描きするんじゃなくて、ブロックで絵描くこともあるんですけども。三浦さんがこの間ツイッターで、ボクセルマックス楽しそう、マジカボクセルとどっちがいいかな、 iPad でもできるからボクセルマックス、 Mac ではマジカボクセルかな、ああ悩む、またやりたいことが増えちゃうな、困った困ったって、まあ、でオープニングの時に言ってるような、はい、言いそうなことがそのままツイッターに流れてます、
ね、はい、そのままですね、はい。
マインクラフトみたいにテクチャーのあるブロックじゃないけど、立方体のブロックをたくさんたくさん積んでいく描画方法ですよね、ボクセルってね。
ですね。はい。
なんでこれ始めようと思ったんですか？
もともとは今、ユニティで、ちょっとした子供と一緒に遊べるゲームみたいな作ろうかなというふうに思い始めてるんですね。
はい。
それなんでかというと、3D のモデリングをするような塾に、上の子が入っていて、はい、で、そこそこ形のあるものができ始めてきてるんですよ。で、それを今度は動かしたいなっていう感じになってきていて、
はい。
うちの中でもゲームにモデルを組み込んで、動かすだけでもいいし、簡単な戦うゲームみたいにしていくと、プログラミングの勉強も一緒にできるかなと思ったんですよ。そのついでに、じゃあ、綺麗なモデリングするのはやっぱり大変だから、カクカクっとしてったり、ある程度手軽にできるものなんかなと思ったら、前かじったことのあるこのボクセル系のモデリングいいなと思って調べ始めたのがきっかけ。
まあ、ただボクセルというだけあって、ベクトルでモデルのデータ構成してないので、
うん、
これだけね、なんかユニティに渡すってちょっと大変やと思うんですけどね、フォーマットはいろいろ渡っていく必要があって。
やり方はみんなネットで公開されているので。は
い、あ、いけますか。
その辺はノウハウを見させていただいて、あとはそんなに細かくは作れないし、時間もないので、はい、粗いモードでボコボコっとした形を簡単に作り上げてですね、それをユニティに渡して動かすみたいなことを今後やろうかなと思ってます。
私からおすすめの課題があるんですよ。はい、こういうボクセルを使った。皆さんも絶対作りたくなります。はいはい、初代マッキントッシュをモデリングしてみてください。うん、あれ絶対作りやすそうでしょ。
あ、いい、良さそうですね。いいですね。
モニターがあって、下にフロッピーのスロットがあって、うん、で、人間の顎に相当するような凹みがあって、うん、ベージュで。私も何回もボクセルのアプリ入れたら最初はマック作るんです。
はいはい、はい。
LC こんなんやったな、とか。
はいはいはい。
簡単やから、
はい。自分でもね、懐かしく感じながら。
まあまあね、納得性のあるものが作れるからね。あれはいいですよ。
このボクセルマックスも、最初のファーストスタートアップみたいな動画があるんですよね。
ええ、
まずこれから始めようっていう、まさにここに今山村さんがネタ帳に貼ってくれてるこれなんですけど、パート1、はい、UI& ナビゲーションってやつ動画があるんですけど、ここにあるように絵を作るんですよ。なんかキノコの家みたいな。
キノコの家みたいな。
これが難しいのよ。
絶対難しいです。
そうそう。
今お聞きの方にイメージしてもらうために、割と中世の絵画調のような感じなんですよ、陰影が。これ、色のセンスとかも考え問われるから、いきなりはしんどいですよ。
そう。これパート1ですよ。なかなか。
どんだけ敷居高い。
厳しいっす。多分、こういうのも、ちっちゃい子供とか、まあ、少なくともうちの子供たちの方が得意なんだろうなって思ってて。なんていうか、ちょっとマイクラ大好きだから。
やっぱりね。はい。
そう。うまいのよ。何もこう教わってないのに、まあまあ見事なものを作るのね。いや、すごいなと思う。
ね、マイクロソフトが大枚積んで買い取るだけのことはありますよね、
マイクロソフト。そうそうそう、はい、教育分野に持っていこうとするのはよくわかりますわ。あと、そのボクゼルマックスにした理由が、あ、もちろん無料で使える、
はい、マジカボクゼル、
はい、もう、まあ、Mac ではちょこっと使うとは思うんですけど、山田さんさっき言ってたように、出先でちょっと時間空いた時に電車乗りながら、 iPad とか iPhone で使いたいなっていうのを思った時に、
ねありますよね、
マジカボクセルは対応してません。Mac と Windows。
ああ、そうです、そうです。
ですと。あ、Linux も対応してたかな。はい、ボクセル Max だと、一回課金すると iPhone にも iPad にも、Mac にも全部使えるので、いいかなと思って、ポチってしまいました。
App Store からダウンロードできるんですね。あ、$9.99。日本円で1600円。
あ、そうそうそう。そのぐらいだったから。
ピンタレストっていうサービスあるじゃないですか。画像探してきていろいろ自分でまとめられる。あれに、ボクセルとか単語入れて検索すると、こういったアプリで作った風景とか、お城とか、いろんなの作例が見られるんで、非常に参考になるんですけど、なるんですけど、こんな綺麗なのを作らへんって自分の作品と見比べて落ち込む原因にもなりかねないので、ほどほどに見るといいかと思いますけど。
はい、ありがとうございます。少なくとも題材選びに使わせていただきます。
ああ、そうですよね。
はい。
大地さんからコメントいただいてます。ご無沙汰しております。最近久しぶりにアイカツを見て、キリア葵というキャラクターが iMac G4 を使っていた影響でかなり欲しくなっている大地です。買ったら XLD をインストールして音楽再生マシン兼インテリアにしたいですね。さて今月のテーマの猫の手も借りたいですが、大学の課題に Mac と iPad が大いに役立っているという話です。 iPad は GoodNotes 5は以前から役立っていますが、 iPadOS 16で追加されたフリーボードがとても役立ちます。これまで GoodNotes 5でやっていましたが、いちいちノートを作成して白紙のページを追加してというのが手間で、ページサイズにも制限があるアプリで少し不満でした。ワンノートも試しましたが、これじゃない感があり、しばらくモヤモヤしていたので、iPadOS 16の発表時にかなりワクワクした機能です。考えや伝えたいことを図に起こして説明することや、ブレインストーミングなどに大活躍しています。ただ、ここまでしっかり Apple Pencil を使うと、第一世代であることが大いに不満です。来年2月に Apple Care Plus が切れるので、その時までにどうするか決めたいです。Mac に関しては Word や iPad で使っている GoodNotes 5や Freeboard といったアプリが動くといった基本的なことに加え、 M1 プロセッサーの強力さと予算キワキワまで詰めて 16GB RAM にしたことが効いていることです。どう効いているかというと、スピーチを録音して提出する課題の際に周りに差をつけるために練習がてらプロツールズを使って録音した音源に自分の声に合ったイコライザーを当てるなどの編集をし始めましたが、それが全くノンストレスでできていることです。やっていることがライトなことを加味してもとてもサクサクです。個人的にしていることに関してもファンレスで Android アプリの開発がサクサクできることや Node.js のサーバーを開発用に立てても同様に快適で助かっています。友人と妹の誘いを受けてベースを始めましたが、ガレージバンドでオーディオインターフェースとモニターヘッドホンを用意すればサクッとアンピシミュレーションができる Mac の利点もありがたいです。ちなみにこのために買いたいイヤホンやヘッドホンがことごとく売り切れていた影響で、ずっと主張ばかりしてしまっていた大阪日本橋のいいイヤホンで MDR-CD900ST を購入しました。今後も Mac と iPad を活用して大学生活と個人的な活動をどっちも頑張りたいです。長文失礼しました。それでは、と大地さんからコメントいただいてました。大地さん、またコメントいただきましてありがとうございます。アイカツというアニメは存在は知っているんですが、何の略かは私が知らなくて。
なんか見たら、はい、アイドル活動、アイカツっていう感じみたいですね。
は
い、
なるほど。
アニメであり、あとカードゲームかな。
あ、もうあるんですね。
そう。
立ち位置としてはプリキュアみたいな感じなんですか？でもなくて。
まあ私も見てないんで何とも言えないんですけど。
なんか絵だけインターネットで探したら、ドレス着た女の子がこう魔法少女みたいな感じでいる風に見えたんで、そうかなと思っただけなんですけど、キリア葵というキャラクターが iMac G4 を使っていた。この作品古いんですか、iMac G4 出てくるってこと
は。いや、基本的にアニメの中に出てくる Mac に限らず、いろんなデバイスっていうのは、手元にたまたま現物が置いてあったからそれを使ったみたいなケースが割と多いんで。
ああ、まあね、あるでしょうね。そこはこだわってほしいですよね。なんか、この年代やからこの Mac や、みたいな。やらへんかな。はい。
作ってるそのアニメ会社によって、特定の機種が出やすかったりする場合があるんで、そうすると、はいはいはい、あ、ここの会社は Mac 使ってるんだな、とか、そういうのが分かったりするときありますね。
はいはいはい。スターライト学園高等部3年のいちご青いランたちは、というふうに説明見ましたけど、3人いらっしゃるんですね。で、XLD というのを調べてみましたら、Mac 用のデコーダーアプリ、で、ラトクとかのハードウェア買ってもね、これインストールしてくださいっていうか、案内出てるぐらい定評のあるアプリみたいです。 インターフェースが思いっきりラトクっぽいな、これ。ラトクはですね、じゃなくやるとしたら。すごい、レイドのアプリとインターフェースほとんど一緒やねんけど、これ。
XLD。なんか、一時入れてたような気がするんですよね。
あ、そうですか。だから、CD のリッピングなんかでも、重宝するんですよね、これ、うん。CD 読み込み、書き込みのメニューがありますからね。
ロスレスでリッピングしたりとかするときに使ってたような記憶があります、
ね。はい、おー。iTunes 使うより段取りがいいとか。
フラックとか iTunes でその直接の変換できないものに変換したい時なんかには、
はいはい。
使ったような気が。今、自分のライブラリロスレスは Apple ロスレスに統一しちゃってるんで使わないですけど。
このアプリ、まあ多分作った人のセンスかもしれんけど、なんかすごい Windows アプリっぽいね。
ああ、でも私もそう、なんとなく思ったんですよ。使った時分かりづらいなっていう。
アイコンつけたら分かるやろ的なアイコンの並び方がすっごくそれっぽいね。
一昔前の銀歩を見てるような感じというか。
まあね、うん、そう、ディレクトリを普通に表示して、ここやでっていうのをやるところで。前、三浦さん、三浦さんでしたっけ、ごめんなさい、アップルストア行って、勉強会みたいな。あれ、あ、違いましたっけ、あれは。
いやいや、うん。
あれは記事であったやつですね。
あれは、セキュリティのやつだったよね。
はいはいはい。
フリーボードは試してみたっていうぐらいでしょうかね。はい、まあ、いろいろ、描画性能が、他の類似ソフトよりいいんじゃないかという話はさせていただきました。ね、
私もちょろっとフリーボードは使ってるんですけど、はい、iCloud が安定して同期してくれたらいい
アプリだなって思いますね。そんなに安定しない感じですか？
うちの iPad Pro 初代は重い。
いや、iCloud って結構同期がしっくり来ない時とか割とあるじゃないですか。例えば、iPhone でポッドキャスト聞いてて途中まで聞いて Mac に移動した時に連携されてないとか、
まあ、すぐには来ないですよね、あれ。
そうじゃね。と思ったらすぐに来る時もあったりとか、結構不安定な。フリーボードも最初に試した時にデバイスの間で同期がうまくできなかったんですよね。で、いろいろ試してやっと安定して同期がかかるようになったんで、
GoodNotes 5のいちいちノートを作成して白紙のページを追加してという部分ですけど、めちゃくちゃわかるんですよ、はい。私も GoodNotes 5を結構使ってまして、最初に新しいノートを作るときのこの手間が不便なんですよね。めんどくさいんですよ。
要は、アプリ立ち上げたらいきなり白紙がポンと出てくるっていうのがありがたいってことですか？
ワンタップぐらいで新たな白紙ページが出てくればいいんですけど。
初期設定でそういうふうな設定にできたりしないんですか？
多分なかったと思いますね。
そう、アップルペンシル第1世代、でも第2世代にやったら介護官でしょ？え、第1世代、第1世代違います？
全く違うでしょ。
え、そうなの？
使う機種が、うん、決まっていて、それぞれそのペンシルじゃないと使えない。
あ、そんなアホな仕様になってましたっけ？私、介護官になってね、思ってました。ちゃうんですが。それはめっちゃ折れへん理由ですね、それ。
もう徹底的に差別化されてると思うんですよね。もうこれはこれとこれみたいな。
あ、ごめんなさい。今、皆さんおっしゃったのはハードウェアに紐づくってことですね。ソフトウェアは関係ない。
そうそう、ハードウェアに紐づく、ね。
だから iPad のこのシリーズ以降は第二世代でないとダメ。
あ、そうそうそうそう。
そういうこと、そういうことですね。
そういう意味です。はい、すいません。はい。
うちも iPad、Apple Pencil、なんかこの間全然違う、また、ペン買ってしまいましたよ。3000円ぐらいで。ペン買っては飽きるっていう、この勝負なんとかせなきゃいけませんね、ほんまに。ここに機材の名前で MDR-CD900ST という名前があるんですけど、はい、これ下に写真貼ったんですけど、これ知ってますかね？
いや、私今まさにそれ使ってますよ。
あ、ほんまに？これもう定番中の定番なんですよ。もう長いですよ。これ多分20年で期間ぐらいずっと売られてますよね、これ。
日本のレコーディングスタジオはほぼこれが標準になってますね。
そうそうそうそう。
ダイナミックマイクでいうところの SM58 みたいな感覚ですよね。きっとどこに行ってもこれがあるっていう。
あ、SM58、はいはいはい。
はい、
シュアのやつね。
そうですね。
実際私 FM 大阪とかコミュニティ FM とかデイリー差し元で時期あったんですけど、やっぱりこれでしたね、皆さん使ってるの。で、これ安いから安ないんですよ。結構いいお値段するんですよ。で、私も欲しい一つです。
自分が買った頃は、まだ完全に業務用だったんで、
はい、
販路が限られてたんですよね。はいはい、ちょっとマニアックなお店行かないときみたいな。
最初はそうやったんですよ、これね。
今、ヨドバシとかでも買えちゃいますけど。
そうですね、普通に売ってますけどね。というわけで、第3位。今度はバンドで演奏した楽曲を聴かせていただけるもんなら、またよろしくお願いいたします。 ケンオンさんからコメントいただいてます。毎回楽しく拝聴しています。久しぶりの投稿となります。さて、イオシスで Apple TV HD が2980円というニュースについてです。店舗に行ったところ、2980円で売っている手前でジャンクで780円で売っているではありませんか。早速一つ購入し、家で動作確認をしました。最新 OS までちゃんとアップデートできて、 iPhone でリモコン操作もできました。そして予備機にもう一つ買って、こちらも問題なしでした。この Apple TV HD は iPad の書籍リーダーを50インチテレビで見るために使います。良い買い物でした。末永く配信が聞くためにも皆様のご多幸をお祈りいたします、と剣王さんからコメントいただいてました。剣王さん、またコメントいただきましてありがとうございます。イオシスでね、980円の訳あり Apple TV HD っていう、今現行は 4K モデルですから、前のモデルですけど、2980円やったら売れるでしょうね言うてたんですよね、あの時もね。
うん、そうですね。
780円やったっていう。
それだったらいい ね。
掘り出し物ですよね、完全に。
ねえ。
それだったら買うね、確かに。
780円やったら買ってしまいますね。
ねえ。
ミロさんだっているって言ってましたやん。
そう、あ、これ、この値段だったらね、ほんと持ってて、仕事で使えるなと思いますね。
あ、そう。
パッと iPad の画面飛ばして、いや、こうだよ、みたいな話がすぐできるので。
で、Apple TV いいのは、接続の AC ケーブルあるじゃないですか。はい、あれ、AC アダプターじゃなくて、普通のケーブルなんですよね。
お、なるほど、重くない。
そう、ちっちゃいガジェットって、一緒に持っていかなきゃ、AC アダプターが結構かさばることあるじゃないですか。
はいはいはい。
そう、これはそうじゃないんですよ。なかなかイオシスさんもね、侮れないですよ。
結構安いイオシスさんですね。
ねえ、ねえ。
そうですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猫の手も借りたい。仕事の現場に iPhone を業務端末として追加投入したけど管理が大変で忙しいとか、春先の移動とかで私生活も大きく変わって忙しすぎるけど AirPods で音楽を聴いて乗り切るとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの4月の予定をお伝えいたします。4月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。4月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でやっておりましたが、現在は午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月27日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。